今朝、改めて、示されているというか思わされるのは、やはり教会には命があるんだということです。教会にはよみがえられたイエス様の命があり、そしてそのよみがえりのイエス様の命に結ばれる私たちの命がある、そのことです。だから日曜日はこの命の祝いとしてこの礼拝を守る、そういう朝として私たちはこの日曜日の朝を迎えるわけですけれども、生きて共にあるイエス様との交わりの中に入れられる私たちの命があるんだということを覚えてきました。この体、肉体を超えた命の交わりということを私たちは神様から教えていただきました。そして死を超えた命の交わりの中に私たちは望みを置き、生きてよいのだということを知らされる。で、これは私たちの願いであるとか憧れであるとか求めであるとかっていうことではありません。神様がイエス様の命の望みに私たちがあるということを示してくださった、いや神様がそういうふうに私たちがそこにあるんだっていうふうにご覧くださっている、神様がイエス様の命に結ばれている私たちなんだというふうに、そうあってほしいと求めてくださっている。神様の憐れみのうちに私たちはこの教会にあって命の交わりへと招かれてある、導かれてあるということを受け止めます。今朝は今も、お祈りの中で祈られましたけれども、榎田さんの棺をここに置きながら、共に礼拝を捧げる、そのような中ですから、命がっていうことを僕はお話したんですけども、榎田さんのことをご存じない方もあることと思います。僕がこの和歌山教会に着任した時にはもう日赤に足の手術のために入院なさって、それから他の病院へ移り、施設を2度移って、あとずっと今最後息引き取られた施設での生活を続けてこられましたから、もうだから12年以上ということになるわけですけれども、その終わりは最後ブラクリ町にある施設でお過ごしになりましたけれども、その間ずっと日曜日の礼拝ご一緒できませんでした。お会いするたびに、お見舞いに伺いながらお話しするたびに、いつか教会での礼拝をご一緒しましょうなんていうふうにこう言ってましたし、それこそブラクリ町にある施設におられた時には近くですから、そのうち行けますねなんていうことを言いながら、でもなかなか行けない。クリスマスを覚えて訪問生産に伺った時などは、それこそ教会でそのクリスマスの礼拝を楽しく喜んで過ごしたことを思い出されて、帰ってこう涙なされて、流されていたなんてのを思い出しますけれども、でも、そういうふうなこの榎田さんが結果、この教会に戻ってくることができたのは、ご一緒できるのはこうやって棺に納められるという形でありました。神様のもとに召されて、ようやく、そのお体はということですけれども、この教会の礼拝堂、この場所に来ることができました。で、もうすでに神様のもとに召されているのですが、でもこうやってこの棺がここにあるということに、僕はやっぱり神様の憐れみということを目の当たりにする、ここにするんですね。12年以上もの間、教会にあっての礼拝ということはご一緒に捧げることはできなかったわけですけれども、でもその時にもこのイエス様との交わりは断たれていなかったのだ、榎田さんご自身は教会に来ることのできない寂しさを覚えてこられましたけれども、それこそ、そういう、榎田さんのおられた施設を伺ってね、いやここもイエス様のおられるところではないですか、そんなお話をしてきましたけれども、確かにそうだったって、自分に引き寄せて言うのもなんですけれども、そんなことを思うんですね。榎田さんの棺が今こうしてここにあるのを思うときに、確かにその神様の憐れみの中にこうあり続けてくださった、神様がお与えくださったイエス様を神様は取り去ることなく、いやむしろイエス様の命のもとで 神様はこうやって一人の姉妹の歩みを覚えてくださっているということを、まあ棺を前にしながらということですが思う。だから棺を前にして私たちはそのまあ、あ残念だ、寂しくなるという思いもねここに、いたすのですけれども、しかしその死の虚しさや厳かな思いを共にするということだけでなくて、こういうところに本当に一人の人の歩みを神様が大事にしてくださる神様の情けということを見るんです。衰えで終わる命ではない、死で終わる命ではない。あるいは聖書にそれこそパウロがこういうことを言っています。私たちは洗礼によってキリストと共に葬られその死に預かるものとなりました。それはキリストが御父の栄光によって死者の中から復活させられたように、私たちも新しい命に生きるためなのです。もし私たちがキリストと一体になってその死にあやかるならば、その復活の姿にもあやかれるでしょう。これは洗礼式の時にね読まれる聖書の箇所でありますけれども、イエス様に救われたその命の恵み、それは本当にこの復活の命にあやかることができるでしょうということが語られる中に、その復活の命にあやかるって何か、それはその生涯本当に神様の目から決して失われることのないものとされたということを、そこに生きるものとされたということです。神様がそのような歩みをこの榎田さんの日々にもこう与えてくださったし、その生涯をそのようなものとしてくださった。だから教会には命がありますと僕は今日最初に言いましたけれども、このイエス様の命に私たちも預かっている。榎田さんがそうだったということだけでない、その榎田さんの預かった命に今日お集まりの皆さん一人一人が、いや教会がその命の喜びを分かつところとされている。ここにこの朝の私たちの礼拝がある。イエス様は命を共にする交わりを祝う喜びを生きる教会なんだということをここに覚えてよいかと思いました。イエス様のこの命に預かる礼拝を捧げている。だから今私たちがそのような思いになってそうしたいからしているということではありません。実に教会はそういうふうな仕方で歩んできた。結局教会が教会としてこの使徒たち以来ずっと、まあ、2000年近くと言いましょうか、まあ、およそ2000年の歩み、教会が生きてきた、伝道してきた、そしてついに私たちがこの地にあって礼拝を捧げるに至るというのは、やはりこのイエス様の命でやってきたんだということがある。イエス様の命に生きてきた教会の歩みがあります。その他の理由で教会が続いてきたという理由はないんだと思うんです。何か教会だからその時のこう集まった人たちが良かったからこれを維持しなきゃとかね、自分たち守らなきゃとかいうことではない。ここにはイエス様の命の交わりがある。その交わりに生かされた時、教会はまさに命の交わりですから、死の交わりではありません。死んでいく者たちの交わりではありません。命に望みを置く、そしてそこに生かされる者の交わりですから、命そのものを生きた時に、だから教会は続いてるんです。時々そんなことを言うかもしれませんけれども、私たちの命が死で終わるというようなものを、私たちは果たしてそれを命というのか。命というのであればそれは命としか言いようがないのではないか、それは生きるとしか言いようがないのではないか、ね、生きるということはそこにまさに私たちが生きるからこその命であって、死んでいくようなものを生きるというふうには言わないのではないか。そういうふうに言われるとき、はあ、そうだと思うんですね。だから教会がイエス様の命で生きるというのは、そこにまさに生きるものがある、まあ、命があるからこそ教会がある、そういうふうにしか言いようがないのだと思います。だからその命を私たちもそこに命に連なるものとされ、あるいはイエス様が生きるというところに私たちも連なるものとされたからこそ、生きるものとされている教会は今日まで生きている。今朝 聖書の御言葉に与えられたところもそういうことを聞いているんだと思うんですね。イエス様を伝え始めた人たちと私たちは同じところに生きているということを、まあ、ここに聞いている。今日ここに週の初めの日、私たちがパンを割くために集まっているとっていうふうにこう始まりましたけれども、まあ、この週の初めの日っていうのはこれは月曜日ではありません、まあ、日曜日です。まあ、日曜日私たちがこの日を主の日として集まっている、そのことがこの人たちの教会でも行われていた。で、新しい1週間の始まりはイエス様の命の交わりの中で始まるんだっていうことがここに起こっている。日曜日に新しく立ち上がるものとされる、新しく生きるものとされるということなんです。でもじゃあそもそもなんで日曜日なのか。これはイエス様がよみがえられたのが日曜日だったからです。イエス様のよみがえりを祝う者の集いがイエス様を信じる者の集いとされた。だから週の初めの日ということはね、イエス様が日曜日によみがえられたということをそこに覚えるということは、一方でそれは十字架を語っています。十字架につけられて死んだ方がよみがえられたのだ、十字架につけられてイエス様が復活なさったのだ。だからイエス様が復活なさった出来事をこう辿っていくと、これは十字架抜きの復活ではもちろんないということが、まあ当たり前のことなんですけどね、でもやっぱり言っておきたいと思います。そもそもイエス様は十字架につけられたのを恐れて、また自分の命の心配をしていた弟子たちがありました。あるいはもうイエス様が十字架につけられたところにもう自分たちのこれまでの歩みをね捨てて、もう田舎へ帰ろうとした者たちがありました。あるいはイエス様の元からイエス様の十字架の傷を見せていただいた、そこまで分からなかった者がありました。で、そういう中にしかしイエス様がよみがえってくださったんです。イエス様を元から去ってしまった者たち、イエス様を見捨ててしまった者たち、そして一方で自分の命の心配をいよいよ何で生きるのか分からなかった者たちの中に、そういう者たちの中にイエス様のよみがえりがあったんです。イエス様の命に預かる者たちというのは、一方で自分たちの人生を失ってしまった者でした。生きることが分からなくなってしまった者たちでした。いや、肉体においては生きるという言葉は使われていたかもしれませんけれども、それこそ生きる目的を失ってしまったという言い方でいいでしょうか。生きる意味を失ってしまったというふうに言うでしょうか。まあ、それこそ取り返しのつかないものことをしてしまった者たちでありました。で、そういう者たちの中にイエス様は復活されたんです。イエス様を見限ってしまった彼らの中にイエス様は復活されたんです。それがイエス様の命でありました。だからそこにイエス様の愛がありました。そこにイエス様の復活は許しでありました。イエス様を見捨てることまでした弟子たちを、それでもイエス様は受け入れてくださる。だから弟子たちは立ち上がることができたんです。イエス様に許されてやっていけると思ったんです。自分たちが心入れ替えて、まあ、人間になってもう一度頑張ろうとかいうことではありませんでした。イエス様がよみがえってくださって、そこに許されている自分を知った。イエス様がもう一度この私と出会ってくださるというところに新しさがあった。だから人は真実に出会ってくださるものを前にするときに自分を受け入れることができます。真実に私を求めてくださる方を知るとき、自分を生きることができるようになります。自分だけで自分自分と言ってそれで自分の人生があるということではありません。誰かに受け入れられている、誰かが自分のことを思ってくれている、誰かが愛してくれている、そのところにしっかりと立つときに私たちの人生もしっかりとするものとなる。だから自分の引きずっている思いや、それを克服することによって人は頑張って生きることができるんだということではなかった。むしろそう、まあ、聖書のこの弟子たちの姿で言えばね、 本当にイエス様を失って神様を見えなくなって、そういう罪の疲れの中に囚われの中にあって、そういう者たちでしたけれども、そういう者たちとイエス様が本当に出会ってくださった時、彼らは生きる者とされました。命取り戻されたんです。罪許された者としてイエス様との交わりから、ここからもう一度やっていける、ここに自分のスタートがある、そうやって立ち上がること許された。それが週の初めの日、私たちの初めの日、始まりの日、日曜日なんです。ここに週の初めの日、私たちがパンを割くために集まっているとっていうふうに言います。でこの週の初めの日は何をしたかっていうと、パンを割くために集まったんだっていうんです。ちょうど、この朝も私たち預かりますけれども、これ要するに生産を行うということです。まあ、その後パウロが延々話をしていますから、まあ説教もなされたということでありますけれども、パンを割くために集まっているそういう者たちの集いであった。そこに今お話ししたそのイエス様の命の交わりがあったということですけれども、で実はこのパンを割くために集まっていたということが語られるのはここが初めてではありません。それこそペンテコステの出来事、まあ私たちは来週そのペンテコステを覚えての礼拝を捧げしますけれども、そのペンテコステの出来事が使徒言行録の最初のところ1章2章のところに出てきますが、そのところにその聖霊を受けた者たちによってまた罪を告白し洗礼を受けた者たちが、まあ、教会になっていくときにどういうことが語られているかっていうと、実に始まったばかりの教会、生まれたばかりの教会、こうだったって言われる。それは使徒の教え、相互の交わり、パンを割くこと、祈ることに熱心であったと。パンを割くことが行われていたし、使徒の教えを聞くことに熱心であった。熱心にたゆむことなくイエス様の命の交わりに預かり続けてきていた教会はそうやって歩んでいたんだということが、まあ一番最初から出てくるんです。だからここに一つ覚えていただいているのは、熱心であったということです。週の初めの日、私たちがパンを割くために集まっていると言われます。これはトロアスという町の教会での出来事でありました。もう一度言います。これは熱心に捧げられている礼拝の中での出来事です。で、その礼拝の中で事件が起こりました。礼拝の中、エウチコという青年が窓から落ちて死んでしまったって言うんです。まあ、パウロの話があまりに長くて、ひどく眠くなって、眠りこけてしまってそのまま窓から落ちてしまった。笑い話のようでもありますし、でも礼拝の最中にそんな人が死ぬなんていうこと、まあ、ただことじゃないっていう恐れも覚えたりもしますけれどもね。でこれは、まあ、礼拝中眠ってしまった青年ウチコですから、まあ、こうやって居眠りしてしまうようなことって、ね、やっぱり礼拝にもありますよね、なんて、私たちの礼拝でもそんなことありますよねっていう話ではこれはないんです。もう一回言います、強調しますが、使徒の教え、相互の交わり、パンを割くこと、祈ることに熱心だった。これが礼拝だったんです。その熱心な集い、熱心な礼拝の中にこのエウチコもいたんです。そこ行ってまあ休息を得ようとか言ってそこにいたわけではないんです。でこれね、その熱心さっていうことで、いやここは違うんじゃないのっていうふうに言われるかもしれませんけど、ここにねやっぱ熱心なんだなっての分かることがあります。でこれはこの礼拝は週の初めの日でありますけれども、この礼拝は夜の礼拝でした。私たちはこうやって朝集う、いやイエス様の復活を覚えての日曜日なんだって先ほどもお話ししました。まあそこからね、ああそうだ、日曜日の朝イエス様復活したんだ、だから私たちはその復活の朝を覚えて日曜日の朝こうやって礼拝に集うのだ、そういうふうに受け止めますけれども、これはそういうふうな礼拝が整ったのは時代的にはもうちょっと後の話なんです。使徒たちのこの最初の伝道を始めた頃、最初からそういうふうにできたわけではありませんでした。なんでかというと、 ユダヤの中でそもそも安息日っていうのは土曜日でした、ね、だから土曜日は何もしない日として安息日だったんです。じゃあ日曜日は何であったかっていうと、これ、まあ私たちで言う、まあ置き換えていいかどうか分かんないですけど、要するに月曜日と変わらないんですよ。日曜日は通常皆さん働きに出ている。普段の働きがある日です。だから日曜日の朝から礼拝が捧げられるっていうことは、それはね、日曜日が本当に、まあ私たちのこの国だって日曜日は、まあ、一応休日としてこう定められている。まあでもそういう日だからこそ働きに出るということも今ももちろんだってありますけれども、でもそういうことなんです。日曜日っていうのは、まあ、私たちでいうところの月曜日だった、ね、月曜日の朝に礼拝に集うなんていうことできない世の中の働きがある、そういうことですから、でしたから、この最初の教会がこの日曜日を覚えて集まろうということは、必然的に夜に集まらざるを得なかった。だからこのトロアスの町でもそうだったということです。熱心な礼拝を捧げようにも、世の中としては社会は日曜日を礼拝のためにということではなかったわけです。だから夜集わざるを得なかった。それゆえにここにその集まった人の部屋にはたくさんの灯火がついていたと言われている。でも一日の働きを終えて仕事での疲れを覚えながらも人々は集まるわけです、夜の礼拝に。この青年エウティコが、まあ、どういうふうな仕事をしていたとかっていうことが記されているわけではありませんので、どれほど疲れていたのかということは分かりません。でもその日曜日、確かに共に集いパンを割くために集っている。やっぱりここに一日の技を終えて体の力を覚えつつも、でもイエス様との交わりに生きようとした、そういう思いが、そういう祈りが、そういうこの信仰の歩みがあるということを受け止めていい、そういうものの一人であったということを、まあこのエウティコという人にもね、覚えて良いと思います。けれども、そのエウティコが睡魔に襲われて窓から落ちてしまった。3階からです。そして起こしてみると、もう死んでいたって言われる。でこのエウティコが眠ってしまったっていうことにね、まあ、その結果死んでしまったというその事件をこうここに聞くんですけれども、その 眠るということをめぐって、まあ、聖書はあちこちにそういう話が出てくるんですね。でそういうふうな中で僕は、まあ、ここで皆さんと一緒に思い出しても良いかと思ったのは、あのイエス様が十字架につけられる前の晩のことです。イエス様がペトロとゼベダイの子ヤコブのヤコブとヨハネ、ね、この3人を連れてゲッセマネの園というところに行って祈られた時のことです。イエス様は悲しみのあまりもだえ始めて、そしてその3人の弟子たちの中にね、弟子たちにおっしゃいました。私は死ぬばかりに悲しい、ここを離れず共に目を覚まして祈っていてほしい、そう弟子たちにおっしゃったわけです。でそこで十字架を受け取られるための祈りをイエス様は捧げる。父よ、できることならこの杯を私から過ぎ去らせてください、しかし私の願いではなく御心のままに。ルカによる福音書で言えばね、汗が血が滴り落ちるような汗を流しながら本当にもんどり打つような祈りを捧げておられた、そういうお姿が記されていますけれども、しかしそうやってイエス様が祈っている間、この3人の弟子たちは起きていることができませんでした。でその弟子たちにイエス様はおっしゃったわけです。誘惑に陥らぬよう目を覚ましていなさい、心は燃えていても肉体は弱いって、心は燃えていても肉体は弱い、ね、いや私たちは心の方が弱いんですなんていうふうに言いたくなるかもしれないけれども、イエス様はそうおっしゃらなかった。私たちの思いのうちで信仰満たされている、でも肉体弱い、その誘惑に陥らぬようにしなさいって、その時イエス様おっしゃった。イエス様を目の前にしながら眠りこけてしまった弟子たち、確かにその誘惑に陥ってしまった弟子たちでありました。 そしてその心は燃えていても肉体は弱い。実に心の思いでイエス様に従いたい、イエス様こそ救い主だというふうに信じ告白した者たちが、でも肉体の命の恐れの中で彼らはイエス様を見捨てて逃げてしまった。僕はそこにこの眠りっていうのはつながるのではないかということを、この弟子たちのことについて思います。そしてこのエウティコが眠ってしまったところにも、そう思う、イエス様の救いの恵みを共にするパンを裂き、福音を聞いている、求めてきた救いの言葉の中にあって、ああ今日も一日の技を終えて、この教会の集いに集うことができて、礼拝を捧げることができてよかった、命の言葉を聞いている、思った中で、しかしひどく眠気を催し、眠りこけてしまった、誘惑に陥ってしまった。で、文字通り命を失うことになってしまった。そこに告げられている、もう死んでいた、これが人の言葉でした。けれどもその階下に降りていって パウロは言うんです。騒ぐな、まだ生きている。エウチコの命はここにあるってパウロは言うんです。そしてその後またパンを裂き、つまり生産を行い、救いの恵みをそこに表していく。人々からは、そう、ここにあるように起こしてみるともう死んでいたとしか言えなかった。しかしもう死んでいたという言葉の中に、まだ生きているという言葉が語られました。そこにエウティコは命を取り戻す、もう一度パンを裂く交わりの中に取り戻されたのだ、そういう出来事として伝えられています。で、この出来事は、まあ、エウティコが生き返った奇跡の出来事だと、だそういうふうに思います。で、僕はこのエウティコが落ちて死んだ話、いや生き返った話に、まあ、いささか思い入れがこうありました。それこそ僕もエウティコが、エウティコのように3階から落ちてしまったような時を過ごしていたなということをこう思うからです。まあ、それまで熱心だったというところではね、違うと思うんですけれども、それこそ教会からこぼれ落ちてしまった、まあ、数年間まともに礼拝に出席したことがなかった時を、僕は洗礼を受けた後のことですけれども、そういう時を過ごしました。で、そういうふうな時っていうのは、まあ、それこそ自意識過剰なになっているということでもあるんですけどもね、たまに教会に行って、いや元気だったなんていうふうに言われると、まあ、元気ですって挨拶は交わしながら、この人はお前なんで来ないんだよって思ってる、そういう目で僕を見てるに違いないなんてね、そんなふうな思いがして、もう教会にやっぱりいたくないなんて、ね、そうやって思っちゃうってね、そんなふうなところを過ごしてきましたけれども、まあ、そんなふうにしか思えない、本当に心がいじけていたわけですけれどもね、まあ、そうやって教会から落ちこぼれていた、もう死んでいたとしか思えなかったし、もうダメってしか思えなかった、もう教会やめようって思って、そんなものが牧師になってるんですからね、不思議な話ですけども、でもこの人がね、まあ、周りの人も あの人はもうダメだって見てたのかもしれません、実際ね。でもそういうふうに人が諦めるしかない、そういうふうに見なすしかない、まあ、僕の場合は自分で自分をそんなふうに見たということでもありましたけれども、でも神様は違うんです。まあ、これはパウロを通して語られた言葉ですけれども、まだ生きている、この人の命はこの人と共にある、神様はそうご覧くださるんです。まあ、僕は自分が教会に戻ることができたというその足取りの中に、このまだ生きているって神様はご覧くださっていたんだっていうことをね、まあ、受け止めたんですけども、でただ、まあ、それは僕の話なんですが、今日こうして皆さんにね、このエウティコの話をこうするために、まあ、聞きながら改めて、まあ、違ったところにこう思いを馳せるんですが、これはエウティコだけの話じゃなかったということです。最後の一言なんですけども、人々は生き返った青年を連れて帰り大いに慰められた。このエウティコが取り戻されたことが、 教会の慰め、教会の励ましとなったということです。エウティコが一度この共にパンを裂く者として加えられている、自分たちが起こしてみるともう死んでいたとしか言えなかったそのエウティコがイエス様の命を共にするものとされている、神様の眼差しの中では決して失われたものではなかった、まだ生きている、イエス様の命に預かるものとしてまだ生きている、この人のために捧げられた十字架のイエス様の命の恵みは取り上げられていなかった、そのことを教会は我がこととして喜んだということです。エウティコの喜びではありませんでした。ここにエウティコがどうであったかってそうよくよく見たら書かれてないんですね。人々は生き返った青年を連れて帰り大いに慰められた。人々の出来事になりました。教会の喜び、教会の慰めになったんです。だからここに生き返ったのはエウティコだけじゃない、教会が一緒に生き返ったんだって、教会が神様の憐れみをイエス様の命の恵みを受け取り直したんだって、そういう出来事だったということです。でこれは私たちも経験与えられることなんですよね。教会にあって洗礼を授けられるものが与えられるとき、それはその人だけの救いの出来事ではありません。まさにこの教会にあって救われたものが与えられる、そこに私たちも共に生きるものとされている、私たちが取り戻された命ってこれだったって、私たちはそのことをその人の喜びじゃない、私たちの喜びとされるということが起こる。あるいは今日共に聖餐に預かることでまさにそのこと、私たちが主に救われたもの、主の命の交わりの中に取り戻された教会なんだということをこの聖餐に預かるところで私たちは覚える。神様の憐れみを、イエス様の命の恵みを共にし共に生きる者たちの教会なんだ。この人々は生き返った青年を連れて帰り大いに慰められたっていう、この出来事がこの聖餐のうちにあるということを私たちは受け取ります。でこれはこのねエウティコの話では、エウティコはまあ生き返ったっていう話ですけれども、でも私たちは単にその肉体的に生き返った生き返らないっていう話だけを私たちは聖書に聞くのではない、信じているのではありません。むしろ今日はこうした榎田さんの棺を前にしています。厳然と死が横たわっているということを私たちはここに目の前にしているわけですけれどもね、でもここに私たちに語られているのはもう死んでいるではありません、死んでしまったではありません。私たちの中で神様が語ってくださるのはまだ生きているなんです。一人の姉妹を慈しみ愛して救いへと入れてくださったイエス様、このイエス様は生きておられる方です。そしてそのイエス様の命に変えてまで神様のものとして取り戻されたのが榎田さんでありました。榎田さんの死を前にしている私たちですけれども、もう一度言います、イエス様は生きておられます。そしてその命に結ばれてある私たちを神様が失い得ないものとしてご覧くださっている、そしておっしゃってくださる、まだ生きている、私たちはまだ生きているに生きるんです。肉体は終わりを迎えるでしょう。私たちの誰だってやがて棺に納められることになるでしょう。小さな骨壺に納められ、お墓に納められる、そういう一人一人の肉体の命の歩みがあります。でもそういうものに神様の眼差しがあります。まだ生きている、それはイエス様の命に結ばれているからです。あるいは神様の慈しみの中にあるからです。神様が私たちを憐れむということに終わりはない、この命にこそあなたは生きている、まだ生きている、そう宣言してくださる神様があります。この神様の眼差しに教会の私たちの共にする望みがあります。 慰めがあります。最初に言いました、教会の生きる命があります。祈ります。天の父なる神様、滅びゆく肉体に生きる私たちの歩みの中に、しかしイエス様の命が与えられました。イエス様の救いゆえに私たちは永遠の命を喜びとして生きるものとされました。私たちが世にあって別れを経験し終わりを思う時にも、しかしあなたはまだ生きていると、その言葉を持って私たちをご覧くださるのです。私たちが死を超えた命の望みに、死を超えた命の交わりに入れられてあることを神様感謝いたします。本当にこの望みが確かであることを、あなたは聖霊の注ぎを持ってはっきりと私たちのうちに教えてくださり、またこの礼拝を捧げるごとに御言葉のうちに、そして主の聖餐の交わりの中ではっきりと私たちの胸のうちに刻印してくださるのです。まだ生きていると。神様、世の歩みの中にあっては私たちは倒れ伏すような、本当に立ち上がれないと思うようなことをたびたび経験するかもしれません。しかしその中にイエス様が共におられ、まだ生きているとおっしゃってくださるその言葉が、本当に私たちのうちにいつも新たに語られていきますように、そのような命の交わりが教会にあることを、どうぞ神様このように示してください。本当にまだ生きているという言葉を待っている者たちが私たちの周りに、この町に大勢あるのです。どうぞ神様、あなたが教会を用いてくださり、死を超えた命に、イエス様の命に結ばれて歩む喜びと慰めと伝えていく私たちとされますように、感謝して主の御名によってお祈りいたします。アーメン。